レルヤ、元気ですか？相変わらず世界中を飛び回っている宮先生です。今日のメッセージのテーマは、先月4月なんですけれども、町の名前、写真の名前、ピリピ町、今はギリシャの北部にあるマケドニアの町の、ギリシャの北部のこの写真が町に、この町に実際に行ってきました。ここがあの有名なパウロ先生のシラスと一緒に牢屋に投げられて、それでも賛美を歌い、地震が起き、牢屋のドアが開いた、この実際にあった場所の写真です。今日の御言葉のテーマは最初の実りをテーマに、聖書の箇所を開いていきたいと思います。使徒16章11から15節。一人の婦人、リディアという婦人の話から学びたいと思います。今日は私たちの教会、ペンテコステの日です。週報にも書いてありますが、今日はペンテコステの日です。今日はペンテコステ、イースターから50日目、弟子たちの上に天から聖霊が下り、教会が誕生した日ですと、こう書いてあります。実はペンテコステというのは、もともとユダヤ人が杉越の祭りから数えて50日目に麦を収穫することのお祝いをしました。借り入れのお祭りでしたが、この日に集まっていたイエスの弟子たち、聖霊が下ってきて、弟子たちに新しい力が与えられて、伝道に行き、多くの人々がイエス様のことを聞いて、救い主と信じ、その日を思い起こす記念の日です。教会が生まれた日です。そこからお祝いで、私たちの教会もペンテコステの日、今も働いておられる聖霊様、今細かく言えばその日その時に いろんな言葉で神様から与えられて、新しい言語、今日は日本語、英語、日本手話、いろんな言語があって、皆さんと共に集まって礼拝を捧げています。共にお祝いできる喜びを、神様に感謝したいと思います。最初にお祈りをいたします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。昨日も今日もこれからも変わることのないイエス様、いつまでも同じイエス様が私たちのために罪を背負って十字架にかかり、罪の許しを洗い清めてくださり、十字架は悲しいことで終わるのではなく、死の暗闇の中にいた私たちを新しい命と命を与えてくださり、永遠の命という希望を与えてくださいました。私たちの心は喜びであふれています。今も働いておられる聖霊が共にいて、私たちを慰め励ましを与えてくださったことを感謝いたします。今日このペンテコステの日に、素晴らしい日をいろんな言語で神様を賛美捧げることができ、この場にいます。最初の実りとなった一人の婦人から、どのようにイエス様の素晴らしいニュース、福音を伝えることができたのだろうか。どうぞ主よ、今ここにいる私たち一人一人の心を開いて、主の言葉に耳を傾けて聞き入れることができますよう導いてください。感謝して尊い主の御名によってお祈りします。アメン。聖書の舞台にもなったところ、なぜキプロス、先月4月にキプロスとキリシタンに行ってきました。何のために？ユーラシア大陸にいるろう者の人々に、自分のそれぞれ国々の手話、言語を聖書に翻訳する働きのために、その会議のために、国際手話の通訳として行ってきました。今回はアジアを除くユーラシア中心、49カ国、176人のろう者が集まりました。場所はキプロス。国がちょっと細長いような形をしているので、あのようなキプロスという手話の表現です。日本というのはまたちょっと手話が少し似ているので、キプロス という手話があります。キプロスって一つの島、一つの国、一つの島と私は思っていました。違うんですね。二つです。皆さん知っておられましたでしょうか。キプロスといえば地中海に浮かぶ島ですね。バルナバさん、パウロさんと共に働かれたバルナバさんが生まれたところです。サラミスという町にキプロスよりもちょっと右寄りに北キプロスがあり、バルナバさんは聖書の中では彼は自分の土地を売って多くの信仰者の人たちに食べ物や分け与えたことが書かれています。キプロスの国は2つ、上は北キプロス、上はトルコ、トルコ圏、トルコ系のキプロス、下がギリシャ系のキプロスに分かれているのだそうです。元は一つの国でありました。でも北のキプロスにトルコが入ってきて、そのまま、住み着いたようです。今は国連が分けて2つになっているようです。このようになっていますけれども、両国は厳しい、出入りはなく自由に、北にも南にも、行けるそうです。キプロスを、回ってみました。キプロスの大きさは四国の半分になるそうです。だから1週間回れば、一周回れるそうです。今回行ってきたユーラシア手話翻訳の会議の写真の様子です。この会議は北キプロスにで開かれました。よく聞かれるのは、手話は世界共通？違います。それぞれの国でそれぞれの言語があると同じように、手話もそれぞれの国に手話の言語があります。2006年に国連が手話も音声言語と同じように言語であると認められました。そこから世界に行って聖書の翻訳も いろんな民族の音声言語があると同じように、手話も翻訳をしようという働きが始まりました。これまで聖書の翻訳、日本語、英語、トルコ、フランス、スペイン語、さまざまありますね。さまざまな国で翻訳されて、聖書もたくさんあります。手話の翻訳は、聖書は66巻ありますね。手話の翻訳を、66巻終えた国はいくつあると思いますか？3つ、10、1つ、6つ。実はたったの一つの国です。66巻の手話の翻訳を終えている国は一つです。動画、手話の翻訳は動画になります。た一つだけなんです。どこの国でしょう？アメリカです。同じ英語でもアメリカ、オーストラリア、イギリス、全部違います。やっとできたのはアメリカ一つだけです。それも2、3年前、2020年に、手話翻訳を終えたそうです。今はインターネットの中で動画が見れるようになってます。その他の翻訳が始まっている、手話の翻訳が始まっている国はいくつあるでしょう？アメリカは全部終えました。その次の2番目に進んでいる国はどこでしょう？そうです、ここ日本です。でも日本でも進み具合はどれぐらいでしょうか？ 35% です。新約聖書ほぼ終わる予定です。あとは旧約が残っています。もう長くてとても遠く感じます。でも頑張って翻訳を少しずつ進めています。日本手話訳聖書の働きは今年で30年目を迎えます。30年間も頑張って、まだ 35% です。もっとこの働きが起こされるように祈ります。翻訳のことは簡単ではないですよね。もともとの言語がヘブル語、ギリシャ語、きちんと調べて、シャクギ、それをシャクギと言います。翻訳するためには、時間も人もたくさんかかります。 それでもイエス様のことを、イエス様の愛を伝えたい気持ちが手話翻訳の手話でこの働きを参加しています。ギリシャで有名な場所、世界遺産のアクロポリス、パルテノン神殿、パルテノン神殿ですね。ヨーグルトではありませんよ。ギリシャのあちこちにはこのような建物がたくさん残っています。イエス様が生まれる前、ギリシャは世界でとても強い国でした。だからこのように大理石使った強いものがたくさん残っています。アクロポリス、なんとかポリス、なんとかポリスとよく聞きます。一体何何、実際に行ってみたらたくさんのことを学びました。アクロというのは高いところ、ポリスというのは市、神殿、町という訳だそうです。ギリシャ神話とかたくさん関わっている建物です。聖書でパウロが苦労したいろんな偶像、いろんな戦い行って、実際自分の目で見てとても勉強になりました。それと同時にパウロさんが伝道した道は険しい、簡単ではない、苦労があり苦しみがあったことも分かりました。その中で今日は素晴らしい一人の婦人のお話を通して、私たちの勇気と希望を分け与えてもらえたらなと思います。聖書の箇所は使徒言行録16章11節から15節、手話の、翻訳の動画が出ます。私たちはトラアスから船出して、翌日ネアポリスの港に着き、そこからマケドニア州第一区の都市で、ローマの植民都市であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在した。安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って集まっていた婦人たちに話をした。ティアティラ市出身の紫布を商う人で、神をあがめる リディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も彼女の者も洗礼を受けたが、その時私が主を信じる者だと お思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って私たちを招待し、無理に承知させた。一人の婦人、名前はリディア。ヨーロッパで初めて初歩起こされた人です。ヨーロッパとはどういうことだろうか。地図を見てください。特にパウロは今で言うとトルコ、ドイツ、昔は小アジアと言っていました。海の向こう側はヨーロッパです。リディアの話を始める前に少しその背景についてまとめてお話ししたいと思います。使徒16章の全体的な話の中の一部を、リディアの話11節から15節を話しました。でもその前の背景を少し話します。パウロは今2回目の伝道旅行であります。パウロの伝道は全部で3回です。1回目の時は船でキプロス通ってから小アジア、イコニルプ、テルペで、テルベテルベ、1回目はこじんまりとしたところで伝道を終えました。もっとイエス様のことを伝えたいと思った2回目の伝道は、船ではなくてアンテオキアから陸で入りました。もっと小アジアを広くとって伝えたいと思ったのです。シラスと一緒に出ました。途中テモテという若い青年と共に道路者として、このまま伝道を渡りました。1回目の時新 しくできた教会は2回目の伝道でもまた来てくれたという喜びと、さらにイエス様のことを知らない人にも今日はパウロ先生が来る、話聞いてみないかと、この場でたくさんのイエス様の話を聞いて救われて、その数は増えていきました。嬉しい、もっと伝えたいと思って西の方へ行きました。ところが聖霊が止めました。じゃあ今度は北の方へ行こうと思って行こうとしたら、それもまたイエスの霊が許さなかったのです。6節と7節のところに書いてあります。またダメ、そのままとうとう橋のトロアスまで行きました。目の前はエーゲ海、海です。後ろに戻ろうと思っても聖霊がダメだと、困った、どうすべきか。そこでトロアス、寝ている時に幻を見ました。海の向こうへマケドニア、マケドニア人がパウロさん、ここまで来て、来てください、そのような幻を見ました。パウロさんはすぐに行って海を渡ってヨーロッパの地、テアポリス、テアポリスという町の港に着いて、そこからフィリピの町へ行きました。フィリピの町ではマケドニアで一番大きな町です。時にはローマの植民地都市、大きな町です。ローマの植民地でもあり、大きな町でありました。パウロさんはいつも伝道に行くとき、必ずまずユダヤ人が集まる街道、シナゴークというところへ行って、ユダヤ人の街道に行って 今までモーセの教え、イエス様のこと伝えました。同じように大きな町フィリピについて探しました。ユダヤ人の街道を探しました。ないないない。ユダヤ人が少ない。ユダヤ人社会のルールでは大抵10人以上いれば街道を持つことができます。10人以下の街道はありません。しかし川で祈る場所に集まることになっています。フィリピンの大きな町でいない。安息日を待って祈りの場行ったらいました。婦人たちばかりでした。そこにリディアという婦人がいました。パウロさんの話を聞いてその場で洗礼を受けました。リディアが洗礼を受けたとされているその場所の写真です。小さい川の川のところです。リディアだけでなく家族も共に洗礼を受けました。ペテロさんはエルサレムで共に祈っていた時、ペンテコステの日に聖霊が下って3,000人、5,000人と神様を信じる人たちが起こされました。でも今エルサレムではありません。遠くへ渡ったヨーロッパで一人の婦人に出会い、ギリシャ人、しかも異邦人ですの婦人でも、彼女の仕事は紫布を商う人です。紫布というのはお金持ちという証拠があり、彼女は当時ではキャリアウーマンでした。それを商う人でした。ですが、神の救いを信じて声、パウロがイエス様の話を聞いたこともあったのですが、パウロさんとの出会いで本当に神様と出会うことができ救われました。なぜその一人の婦人、幻を見て リディアが パウロさんたちに対して、もし私が本当に神様を信じる者として見てるならば、ぜひ私の家に泊まりに来てくださいと言いました。そこから彼女の家がフィリピンの町の教会となって、そこから多くの人が信仰を持ち、イエス様を信じました。増えました。リディアさんは自分が神様を信じている、ユダヤ教でもイエス様の話を聞いたとき、彼女はイエス様を信じるとすぐに受け入れることができたのは、主が彼女の心を開かれたからと書いてあります。だから主が彼女の心を、目を開かれたので、彼女は注意深く話を聞いた。そしてイエス様を信じることができました。ハウロさんはヨーロッパまで行って伝道するとは思っていませんでした。小アジアで頑張って伝道するつもりだったと思います。ですが聖霊によって行こうとしていることは神様の御心ではなく、次の道へ行ってもまた聖霊によって行くことはできませんでした。これも神の御心ではなかった。意外な場所で、海を越えたヨーロッパ、行ってみて分かりました。これが神様の導きなんだと。神様が彼女の心を開いて、彼女が信じて、ヨーロッパ一番最初の信仰者、このヨーロッパ初の実りとなり、最初の教会となりました。16章15節、彼女も家族も洗礼を受けたが、その時私が主を信じるものだとお思いでしたら、どうぞ私の家にお泊まりくださいと言って無理やりパウロさんを引っ張って一緒に家に行きました。神様の言葉はパウロさんを通して彼女の家族の心に深く染み込んで、そこから教会の働きとして用いられるようになりました。16章40節最後の箇所でもまたリディアが出てきます。40節を読むと、パウロさんとシラスは牢に入れられた後、 自信があり、解放され、リディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発したと書いてあります。っていうぐらいリディアさんは、パウロさんはリディアさんをお世話し、彼女に期待し、たくさんの御言葉によって励ましをもらって、パウロさんを送り出すことができました。途中パウロさんはいろいろ大変な目に遭うことになりますが、それでも彼女は パウロさんのためにいろんなものを送りました。神様は彼女を通してヨーロッパ初のキリスト者となり、エルサレムからユダ、サバリア、世界の果てまで伝える神様の言葉、聖霊の働きによって今もヨーロッパにたくさんの実りとなった結果となりました。すぐ実行することは私たちの励ましになると思います。ペテロもそうでした。イエス様に人間を取るようにしてあげる、自分の仕事漁師を捨ててすぐにイエス様に従いました。マタイも同じです。ユダヤ人に嫌われている仕事、税金人、主税人、仕事を捨ててすぐイエス様に従いました。パウロさんとシラスさんの囚われ牢屋に入った時も賛美し、牢屋のドアが開きました。監視は焦りました。逃げられたと思って、自害しようとしたところを止めて、パウロさんが自害してはいけない、私たちはまだここにいる、看守さんは私はどうすればいいですかと聞きました。イエス様を信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。すぐイエス様を信じてパウロさんたちのお世話をその場ですぐに家族と一緒に洗礼を受けました。だから私たちも行きたいところに時々行きたいと思っても阻まれるような、ダメと言われるような気持ちになることもあると思います。なぜと思うこともあると思います。その時はまず祈りましょう。一 行けなかった道ではなく、行ける道を、開かれる道を思い起こして祈りましょう。パウロさんも、海の向こうへ、ヨーロッパへ行ってマケドニアに向かいました。神様のことを必要としている人がいる。神様は私を用いておられると分かりました。パウロさんも何度も行き詰まりました。思った時に祈り、聖霊に従いました。パウロは後に手紙を、喜ぶこと、喜ぶような手紙をたくさん送っています。パウロさんが蒔いた種によって多くの人が実を結んで、キリスト者が起こされ、私たちも自分の思いが行き詰まるかもしれません。その時は一度立ち止まって、主に祈り、主の導きに従って、リディアのように深く、注意深く聞いて、自分の考えよりもはるかに超えたものがその場所に待っています。前、学生の時に1枚のポストカードをもらったことがあります。これから先どうしようかと悩んだ時にいただいた手紙の絵は何でしょう。普通のボート、釣り、そのボートから釣りをしている頭の中は魚のこと、これぐらいがいいな、これぐらい釣れたらいいな。でも実は船の下はクジラがいる。絵でした。びっくりしました。自分の想像よりもはるかに超えたものが、神様の備えがあります。だから私たちも主に期待しましょう。導いてくれるいいことが待っている。信じて共に従っていきましょう。感謝します。私も御言葉を読んで、あっと、この使徒のリディアのように注意深く話を聞いた、忙しくてそのことばかりを考えるのではなく、神様を求めているときに必ず答えがあります。信じます。どんなに忙しくても一度立ち止まって神様を見上げて、神様の導きよって必ず いろんなことが分かる時が来ます。それに期待します。感謝します。お祈りします。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。お一人お一人のうちに主を期待します。どうぞ聖霊が私たちのうちに、うちから離れることなく共にいて導いてください。自分の思いを超えた素晴らしいものを神様が備えてくださいます。そのことを覚えて感謝します。どうぞ主よ、お一人お一人を豊かに用いてください。自分に力はありません。私にはできないと思うのではなく、自分の思いを超えた神様の力が備えてくださっていることを覚えて、私たちも主に喜びを捧げれるように、私たちの信仰を守り導いてください。今週も主の道を歩ませてください。導いてください。用いてください。お一人お一人を豊かに祝福されて、喜び満ちた時を歩むことができますように。豊かな祝福を今週をこれから先もたくさん注いでください。感謝いたします。たくさんの愛を示してくださっています。それに応えることができますように、お一人お一人を祝福してください。尊い主の御名によってお祈りします。アーメン。ではお立ち上がりください。ありがとうございました。礼拝を終わります。